花丸手帳チャンネル。
皆さんこんにちは、花丸手帳チャンネルの吉野です。本日は前回に引き続きまして、お葬式の日向の増井社長に来ていただいております。増井社長は前回の動画でもご紹介させていただいたんですけれども、川崎市麻生区の方にある百合ヶ丘家族葬ホールのですね、運営をしていただいているということで、そちらの方の地域の方々がですね、ご遺灰についてどういうふうにやられていることが多いのかっていうのをちょっと今日はお聞きさせていただきたいなっていうところなんですけれども、遺灰ってどんな感じで皆さんやられてらっしゃいますか？
そうですね、お葬式の時は当然お位牌っていうのは白木のお位牌っていうので用意されて、で、そちらにお寺様につけていただいた、宗教者の方につけていただいたお名前ですね、そちらを書いていただいて、お参りしていただくんですけれども、で、一般的にはその四十九日法要っていう、第35日から四十九日の間に、四十九日法要という法要をするんですけれども、それまでの間に、その法事をするまでですね、四十九日法要するまでの間に、本位牌という、いわゆる塗りの位牌ですね。
よく見る。
関東地方だと塗りの位牌なんですけれども、こちら塗りの位牌をお作りして、お参り、その魂を移し替えていただく仮の位牌っていうのが一般的な流れになりますが、一部宗師宗派によって仏教の宗派によっても、いわゆる過去帳って言われてるものをご準備されたりとか、そういう方もいらっしゃいますし、いわゆるその繰り出し位牌って言って一つの位牌の中にたくさんの方が入られているようなものをご準備される方はいらっしゃるんですけれども、一般的にはお一人で塗りの位牌ですね、を作られるっていうパターンが多分多いように思います。
結構あれですか、増井社長のところでそのままお買い求めできるんですか？
そうですね。
流れのまま。
はい。弊社はアフターはできるだけワンストップでできるように、私どもにご注文いただけるように構築しております。
そういうことなんですね。なんか、その、新しく本位牌を作るときの、なんか注意点とかってなんかあるんですか？今までのその、先祖様の一緒にある。
そうですね。いくつかあると思うんですけど、お仏壇の中にもお位牌がたくさんあったらお飾りできないとかもあると思いますし、それどうするかとかっていう問題だとか、っていう特殊要因もあると思うんですけど、お名前を入れる場合は、やはりご先祖様と同じような書式にした方がいいんだろうということとか、あと、ご先祖様よりもとてつもなく大きいお位牌も厳しいと思います。でもっと言うと、最近は、お仏壇をお持ちじゃない方々がいらっしゃいますから、
そうですね。
お仏壇も結構高額なんで、この1ヶ月半という四十九日間という間に、仏壇まで全部決めるっていうのはなかなかハードルが高かったりすると、なかなかこう仏壇が決まっていない中で、お位牌の大きさを決めなきゃいけないとかっていうことになっていっちゃうので、大体このぐらいの大きさの仏壇を買うとかっていうことが決まって、位牌を決めた方が、後で入らないとかって問題が出てきちゃうとかっていうことが出てくるので、大きさに関してはそういった、ご先祖様の、ことを考えるのもそうでしょうし、仏壇の大きさとかっていうのが重要になってくるかなと思います。
結構マンションとか住んでる方多いじゃないですか。
はい。
そういう方々ってなんか仏壇ってどうされてるんですかね。
そうですね。今、小型なものも多いですし、やはりその家具調でもやっぱり、家具調って、いわゆる仏壇っていうのにされる方ってほとんど今いらっしゃらなくて、お仏壇屋さん行っても、いわゆる仏壇って皆さんがイメージされるようなものって、あんまりもう売ってないんです、
ね。そうですよね。
なので、割と家具調なものが多いので、割と黒炭とか紫炭とかっていう日本的な柄よりも、やっぱりこう、ウォールナットとか、奈良材とかっていう、こう、割と家具に使われるような素材が多いので、見ていただくのがいいと思うんですけども、それでさらに、戸棚の上に置くとか、 テレビボードの上に置くとかっていうようなことに適した大きさのものだとか、重さのものだとかっていうものもたくさん準備されてますので、ご家庭の、環境に従ってやるのが、選ぶのがいいと思います。
そういうことですね。特にね、今、核家族化で実家に仏壇はあるけど、息子さん、娘さん世代がマンションに住んでて、で、実家の最後の、お父さんお母さんが亡くなった時に実家も処分してってなった時、初めて、なんて言うんでしょうか、自分のマンションとか自分の家に仏壇を持ってくるってなった時に、やっぱりね、悩むと思うんですよ。で、その時に、お葬式をやらないとやっぱ考えないことなんで、日向さんみたいにワンストップで、位牌から仏壇から案内ができるお葬式屋さんがあるっていうのはすごく地元の方にとってはいいことかもしれないですね。
最近ネットとかでも仏壇買えたりとかするんですけど。
結構ネットで、はい。はい、
仏壇も買ってきただけじゃダメで、海岸供養っていう供養をしてもらう必要があって、中にご本尊をご案内するんですけど、そちらもやっぱりお経を読んでいただいてっていう儀式が配置しますので、よくこう、ネットで買われるっていうのはいいことかもしれないんですけども、よくご検討いただいて、たくさん見ていただいて決めていただくのが、ご負担は大きいでしょうけれども、よろしいかなとは思います。だからずっとお参りしていただくところなので。
やっぱり仏事っていうことはなかなか一般の方だと、その海岸供養をしなきゃいけないとか、それこそ仏壇を捨てるときの閉眼供養をしなきゃいけないとか、わからないでやってしまうので、何かね、そういった町に、気軽に相談できて、いろいろ教えてくれる葬儀屋さんっていうのは、すごく私も見てていいなっていうふうに思いました。
ね、はい。
すみません。今日は、お葬式の日向の増井社長にですね、遺灰についてお話しいただいて、仏壇についてもいろいろと教えていただきました。本日はご視聴、すみません。ありがとうございました。